こんばんは、転職エージェントの新井隆です。このチャンネルでは社会生活やキャリアにちょっと役立ちそうな情報をお届けしています。今日はですね、感情の和のモデルの第7回の放送になります。人間の基本感情、嫌悪ディスカストですねについてのお話をしたいなと思っております。強弱の派生系があったり、まあどうしたら仕事やプライベートで、嫌悪を感じずに済むのかみたいな話ができればなと思っておりますので、どうぞ聞いてください。さて、おさらいですが、プルチックさんという、まあ、心理学者が以前おりまして、その方が提唱した感情の和というモデルがございます。で、人間の感情は8つの基本感情があって、そこからくっついたり離れたりすることで40から50個ぐらいの感情に分岐するよみたいなモデルを図解できるよというお話になっておりますので、詳しい内容はですね、全部ブログにまとめておりますので、興味がある方は一気見してみてください。で、今日の放送はですね、第7回ということで、ディスカースト、嫌悪についてのお話になります。で、まずその嫌悪は、強弱で派生ができるわけなんですけれども、嫌悪に至る一歩手前は退屈です。そして、嫌悪からさらに発展してしまった、最悪の事態っていうのはもう憎悪という名前が、ついております。原文で言うとですね、退屈が、ボーダンで、嫌悪がディスカーストで、憎悪が、ルーティングですね。ちょっとなんか英語の発音で難しいですよね。ローシングとか言いたくなっちゃうんですけど、ルーシングです。綴りは概要欄に書いておきますので、ちょっと気になる方はご覧ください。退屈、嫌悪、憎悪といった形で、感情が、強弱で派生していくわけなんですけれども、嫌悪の感情っていうのは、やはり抱きたくないものですよね。まあ、その自分に対して嫌悪するとか、相手に対して嫌悪するとか、どっちもそうなんですけれども、まあ、嫌な感情、ネガティブな感情ですので、持たないに越したことはないかなとは思っております。で、ただ嫌悪を抱いてるっていうことは、とにかく自分がその感情を、なんだろう、捨てなくちゃいけないとか、まあ、その環境から離れなくちゃいけないとか、みたいなサインにもなってきますので、嫌悪感を覚えたままその場に留まってしまうと、その日常が当たり前になってしまって、自分の人生がすごくひどく、なんだろう、退屈なもの、嫌なものになんだっていうふうに、何でしょう、そういった認識が刷り込まれてしまうわけだったりするんですよね。で、ご存知の方もいるかもしれませんが、例えば、パブロフの犬みたいな実験がありまして、犬がですね、檻の中に、閉じ込められていて、で床から電気ショックが流れてくると、で一定時間電気ショックが流れていくと、最初は犬はこう元気が泣くわけなんですけれども、痛いから当たり前ですよね。なんですけど、でそれを電気ショックを、まあ、何回かランダムに流していくとですね、そのうち犬も慣れてくるわけなんですよね。まあ、仕方ない電気ショックが流れる環境なんだということを受け入れてしまってですね、すると何が起こるかっていうと、檻のドアを開けても檻から出なくなるんですよ。初めは出口がないかなって頑張って探すんですけれども、まあ、檻のその出口がないもんで諦めちゃうわけなんですよね。ですると電気ショックが流れ続けているにもかかわらず、そして出口が開いているにもかかわらず、出ようともしなくなってしまう、もはや出れると思わなくなってしまうみたいな実験がありました。まあ、ひどい話なんですけれども、動物愛護団体にですね、今だったらめちゃくちゃ怒られちゃいそうですよね。だからまあ、昔はそんな実験がありましたと。で、まあ、人間にも得てして同じことが言えるのかななんていうふうにも思っておりまして、きっかけは本当に退屈っていう、まあ、ボルダムから始まるかなと思っているんですが、その退屈さを感じたり、あとはまあ、倦怠期みたいな、気配を感じ取ったら、それはもしかするとそのまま放っておくとですね、嫌悪とか憎悪に発展するんじゃないかっていう部分が怖いところとして、覚えておくとはかどるんじゃないかなっていうふうに思います。例えば仕事でですね、なんか最近会社だるいなとか退屈だなって思ったんだとしたら、もうですね、その環境で、あなたがやるべき目的とか役割とかは果たせてしまったのかもしれないと。 学ぶべきスキルを得たとか、あるいは思っていたのとちょっと違う事態が起きてしまった、なんかおつぼれさんにいじめられるとかですね、みたいなことがあると、その環境って自分にとって良くないよねみたいなことを、もう脳がですね、指令を出している状態が、その一歩手前みたいな状態が退屈、きっかけみたいな感じですね、だと思っていただければ良いんじゃないかなと思いますし、ボーダムっていうのはですね、退屈とか、倦怠とか、あとアンニュイとか、そういった意味も含まれておりますので、じゃあなんかこうパートナーがいらっしゃる方であれば、倦怠期ってよくあると思うんですけれども、あ、今倦怠期だなみたいな風に思った時に、じゃあどうすればいいのかというお話になるわけなんですけれども、キーワードは、信頼かなと思います。というのも、実は嫌悪のですね、対比感情は信頼なんですよね。人間の8大感情の中で、8つがそれぞれですね、似てるとか、真反対とかみたいな感じでですね、その相互関係がありますので、そこで言うと、あと嫌悪と全く反対の位置に位置しているのが、信頼になります。トラストですね。なので、とにかく退屈だなとか、なんか倦怠感があるなみたいな、倦怠期だなとかっていう、そんな気配をですね感じ取ろうものなら、そこで何をすべきかで言うと、信頼を探すべきかなと個人的には思います。それは自分が相手を信頼することをちょっと努力してみるのかもしれないですし、または自分が誰か相手に信頼されるためにちょっと頑張ってみようみたいな努力もありなのかもしれません。そしてその信頼っていう言葉をですね、自分やら相手やらが、持ったなみたいなことを、感じ取れたのであれば、多分退屈さとか、嫌悪とかっていうことには発展しない、解消されていくのかなと思いますし、信頼に至るための努力をしてみたけれども、1ヶ月やってみたけどダメだったとか、2ヶ月やってみたけどダメだったとかっていう形で期限をですね設けて試してみて、あ、やっぱダメだったなっていうことになったら、それはずるずると引きずらずに、その環境はもう自分にとって良いものではないんだなっていうふうに思える、そんな判断基準で、悩み続けないのかななんていうふうにも思います。今日はですね、人間の基本感情嫌悪についてお話しさせていただきました。参考になりましたら、ぜひフォローしていただければと思います。最後雑談なんですけど、僕今日歯医者がリスケになったんですよね。僕都合じゃなくて、歯医者さん側の都合でリスケになりまして、でさっき電話かかってきたんですけれども、理由が院長さんが転んで、子供をかばって転んで、今から病院に搬送されるので、すいません治療ができませんっていう風に言われたんですよ。もう大変だなと思って、そんなことがあるんだって思いました。小児科も多分担当されてる歯医者さんなので、何ですかね、子供が暴れたんですかね、それでかばって器具が自分の腕に当たったんだか知らないんですけれども、そんな感じでちょっと珍しい体験をしました。でその歯科医院さんって、歯科衛生士さんと歯医者さんだけじゃなくて、やっぱりその歯科助手さんとか、歯科の事務員さんとかがいらっしゃるので、多分事務員さんが電話してくださったんですよね。一般の会社の事務さんと働きとしては変わらないので、当然ですね、こんなイレギュラー対応で、しかも当日キャンセルの連絡を電話でいきなりかけるみたいなのってめっちゃ申し訳ないじゃないですか。だからその気持ちをですね、なんかビジネスものなので汲んでしまってですね、お疲れ様ですとだけ言っておきました。明日歯医者に行ってきます。これで、一通り虫歯の治療が終わるそうなので、今後の、治療とか予防歯科についても相談していきたいなと思っている次第でございます。話題にしてほしいことや匿名のご相談は、スタンド FM のレター機能や Twitter の質問箱から気軽にご連絡ください。またキャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらもよければご参考ください。個別のご相談はキャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。